萌えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。はい、こんにちは、トンさんです。今日はね、2月1日ということで、ついに待ちに待ってました球春到来でございます。野球の時間始まりましたね。今日からキャンプインということで、野球ファンの方たちには今日が元旦という感じじゃないですか。新年ですね、始まりました。ただね、その前にちょっと気になるニュースが昨日出てましたね。のでちょっとご紹介しようかと思います。2つありまして、1つ目が秋吉投手、日ハムからノンテンダーで、なんていうのね、放出っていうんですかね、ノンテンダーっていう言い方になってますけども、になっていた秋吉投手が、NPB には入らずに独立リーグの福井に入るということになりました。どこか取るんじゃないかなと思ってたんですけれどもね、同時にノンテンダーになっていた太田選手は DeNA 行きましたし、西川選手は楽天入りということで、秋吉投手もね、そんなに年いってないですし、32で、まだまだできるんじゃないか、まあ、もしくはね、ヤクルトが、古巣のヤクルトが取るんじゃないかなと思っていたんですけれども、どこも契約せずということになりました。まあ、正直ね、西武ファンの僕としては、とっても良さそうな感じだったんですけれども、まあ、ここで契約できなかったっていうのが、やっぱり、ノンテンダーになってしまった理由の一つなのかなとは思います。ただですね、このノンテンダー、もともと出ていた時、その発表があった時の説明としては、再契約もあり得ると。で、選手のためを思って、FA 権を持ってると交渉しづらいからノンテンダーにしましたということだったんですけれども、結局再契約はなしということで、稲葉 GM のね、コメントも出ていたんですけれども、稲葉 GM としては、再契約を含めてという考え方ではいたというコメントです。これ日ハムファン的にはどうなんでしょうか。正直もういろんなね、ものがこう渦巻きすぎて、なかなかどうコメントしていいかわからないんですけれども、実際ね、この再契約を含めてという考え方では日ハムもいたんじゃないかなと思うんですよね。最悪は拾うよと。ただまあ年俸とかはかなり落ちるでしょうし、その説明が実際どこまで選手にされていたかと、あと、まあ、この決まらない状況の中で声をかけてあげられてたのか、まあ、あげられてたかと、そこまでする必要性がないのかもしれないんですけれども、まあ、外から見るとね、まあ、声をかけてあげて、まあ、ダメならこちらにとかね、いうことを、まあ、ちょっと状況は違いますけれども、例えば、西武の榎田投手、今回ね、自由契約になってしまって、で、榎田投手も、まあ、現役を続けるつもりで外とかをいろいろ当たっていたんですけれども、結局まあ引退ということになりまして、でその引退の後のねポジションはどうなったかというと、結局西武に戻ってきてくれたんですね。これは西武がちゃんと声掛けをして決まらなかったらとかやっていたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、日ハムはおそらくその辺ができてなかったのか、これもう推測でしかないのでわからないんですけれども、で秋吉投手からももちろん日ハムからなかなか、ね、ノンテンダーになってしまった手前、声もかけづらいという形で、お互いここの話し合いがなく、福井入りと、まあ、今日ねキャンプということでキャンプインまでに決まらなかったので、そういう選択を取ったんじゃないかなと思います。ちょっとね、まあまあ、外から、こう、やいのやいの言うことではないのかもしれないんですけども、まあ、新庄監督になったということで、日ハムは、まあ、結果でね、まあ、その選択が正しかったんだと見せていくしかないのかなと思います。で、もう一つ、これもちょっとびっくりだったんですけれども、阪神の矢野監督が、まさかのキャンプイン前日に、前日キャンプイン前日ミーティングを行いまして、そこでですね、 そこでじゃないか、その後か。今シーズンで監督を引退と、退任ですかね、という発表を行いました。これタイミング的にはびっくりですね。実際野球選手じゃないんで、僕その場に入るとどう思うかわからないんですけども、まあ、1年やるとね、もう監督が変わることは決まってるんで、やり方も変わるので、今年がどうなるかっていう不安もあると思いますし、まあ、もちろんね、退任する矢野監督をここでね、男にしてやろうという一致団結も生まれるのかもしれないんですけれども、過去にはキャンプイン前、まあ前日というかもっと前なんですけれども、キャンプイン前年のですね、12月末に、当時ロッテですね、2009年のロッテ、今期というか来期なのかな、まあまあその年限りでバレンタイン監督が退任するという発表をしました。でこれがね、大騒動を引き起こしまして、まあ、バレンタインといえばね、あのボビー・バレンタインは今でもロッテの監督で一番印象に残るの誰かっていうと、名前が上がるぐらいの、2005年にね、あの下克上ということで、こう下から上がってきて日本一にたどり着いた伝説の、ね、試合があるわけですけれども、まあ、そのボビーをね、あの解任するということで大反発を生みまして、ファンがね、ボビーの残留を求める署名活動をしたりとかいうこともあり、で結果ですね、このシーズンロッテは5位という形で低迷で終えることになってしまいました。で、里崎さん、まあ、当時の里崎さんがね、当時そこにいたので、あと説明というか、まあ、どのタイミングで話したのかな。まあ、今、里崎さんがそこで、選手からするとそこで発表があったからといって手を抜いたりとか、やる気が上がったりとかは、まあ、そんなにないと。どっちかというとね、選手、その自分の活躍が給与に跳ね返ってくるので、まあ、どうあろうが頑張るしかないということなので、まあ、そこが影響ではないと。その時は、まあ、フロントとボビーのね、対立があったために、ちゃんとした補強がされずに、そういう結果になってしまったというお話をされてました。今回の阪神の件に関しては、そこはないはずですね。ちゃんと発表も、まあ、球団に確認を取って、矢野監督が発表しているわけですし、ここはもしかしたらもう退任が決まっている中で、フロントがこう大きくいろいろ動くのを邪魔しないようにこのタイミングで発表したのかもしれないし、まあ、前年ね、優勝を逃したとはいえかなりいい線いってましたし、今年もやってくれるかもしれないんですけど、まあ、このタイミングというのはちょっとびっくりしましたね。この2つが大きくびっくりした、ニュースでございました。で、キャンプですよ。今年、ね、2月1日からキャンプインということで、今年はね、初めから有観客で試合を開始できるように、進めていくと。まあ、オミクロンがね、猛威を振るってますけれども、そこまでに落ち着いてくれればと。ピークアウトするのかな、3月後半ですもんね。まあオープン戦の様子見ながらかな。まだ選手間でもやっぱり出ちゃってますし、キャンプイン沖縄多いんでちょっと不安ではありますが、でまあキャンプね、なかなかやっぱり遠くで見に行けない人もいると思いますが、やっぱりこの在宅勤務のね利点を生かして、僕在宅多いんですけども、で仕事もね、あの3画面でモニター使ってやってるんで、1画面キャンプを映しながらなんてこともできなくはないぐらいな感じですね。まあそれぞれ各々でね、去年おととし、あれいつでしたっけ、クラブハウスが流行っていて、去年、いやちょっとわかんないな1年がパッと過ぎてしまって、クラブハウスを聞きながらキャンプインを見ながらなんて、休みを過ごしていたこともありましたね。本当に家でいろいろ動画を楽しめるようになったんで、ちょっと調べるとね、どこで中継されてるのかなんていう情報が出てきますんで、ぜひ皆さんキャンプイン見てみるといいんじゃないかなと思います。僕はですね、ちょっと今試してみたのが、ソフトバンクが ちょっと面白いことやってまして、バーチャルホークス春季キャンプ2022 in 宮崎っていうのをやってまして、これ無料で見れるんですけれども、このバーチャルキャンプっていうのがで参加するとですね、自分のアバター、まあそんなに種類多くないんですけど、アバター作って3D で作られたですねキャンプ施設を、歩き回れると。で、ブルペンのところに行くと、ブルペンでか室内ピッチング場かな、入るとそこの映像が見れるようになってたりとかで、スタジアムに行くと、まあ、スタジアムでやってる人もいるし、あとはね、今日ゲスト解説者というか来てまして、まあ、森福さん、選手と言っていいのか、森福さんとか、あとは里崎チャンネルでおなじみの袴田さんとか、来て喋ってましたので、そこが見れたりのとかね、する感じです。まあ、今流行りのメタバースですよ。 3D 空間でみんなで歩き回って、まあモニターがボンって置いてある前でみんなで見るみたいなことができているんで、さすがっすね、ここの新しいことの取り入れ方。やっぱりソフトバンク DNA はIT 企業っていうところもあって、この辺が早いイメージがありますね。まあ、なかなかね、他の球団のキャンプとか見ることもないですし、ぜひ見てみてもいいんじゃないでしょうか。ファンの方、ファンじゃない方っていう言い方もあれですけど、あの別球団のね、ファンの方も。うん、ちょっと調べてみてください。面白いです。僕もまだ引き続き見てみようかなと思います。携帯でも PC でもできるみたいなんでね。で、あと、ゴーグルとかいらないんで、スマートフォン上で 3D キャラこう動かして歩けるみたいな感じですね。はい、それでは、2月1日ね、野球シーズン始まりということで、今日はここまでにしたいかなと思います。お相手はトンさんでした。